恵みをいただく御言葉は民数記の11章24節から30節までです。民数記の11章24節から30節。ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取ってその70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは恍惚状態で予言した。しかしそれを重ねることがなかった。その時二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダテ、もう一人の名はメダテであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。それで一人の若者が走ってきてモーセに知らせていった。エルダテとメダテが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアも答えて言った。我が主モーセよ、彼らを辞めさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻った。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、すべての人にあなたは霊を授けてくださる時代に入れてくださいました。それはイエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じる信仰により私たちにも聖霊が与えられるようになりました。かつて旧約のこの時代は特定の人にしかその神の霊は授けられませんでした。しかし今や私たちはこうしてあなたの霊をいただき、イエスを主とし、そして救いへと入れられました。どうかこの恵みの時をますます私たちが知ることができますように。そしてこのあなたの御霊を得ているということがどれほど素晴らしいことであるのか、そしていかにあなたの霊をいただいていようとも主の御旨に逆らって約束の地に入れぬということも、入れないということもまたあるということも、主を私たちは今一度思い起こすことができますように。主よ、どうかこの語るしもべの唇を清めてください。あなたの御旨を語り尽くすことができますように。どうか聞く一人一人の生徒たちをその耳を清めて、あなたの御旨をしっかりと聞いて、それを悟り、それを心の内に種まかれ、それが芽を出し実を豊かに実らせるようになりますように。イエスよ、これからの私たちの心と思いを、唇を、耳を祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。 今日の箇所でモーセが願っていたこと、すなわちこの民に関する重荷を何とかしてください、そういう願いもモーセはしておりました。願いというか、むしろもう叫びにも近い形で、なぜあなたはこのしもべを苦しめられるのでしょう、なんでこんな、仕打ちをなされるのでしょう、もうこの民の重荷を追い切れません、そういう叫びをしたんですね。私がこの民を全てはらんだのでしょうか、彼らを私が産んだのでしょうか、そこまで、もう腹立たしかったですね。無理もないと思います。民がもう不平不満を言うのをつぶやくのをやめない、主のその大いなる御業を見ても、タブエラのそのことが起こってすぐ後に民はつぶやきを開始して、わーわーわめいて泣き言を言って、こんなマナを見るばかりだ、御言葉を軽んじて、御言葉もうまた御言葉か、またマナか、もうそれは飽きた、肉が食いたいんだ、刺激が欲しいんだ、エジプトを世が恋しいんだ、そういう人たちのそのわーわーわめき、それにもうモーセもへきへきしたんですね。神様を怒りました。でも神様はですね、なぜか肉をもう彼らが嫌というほど、もう鼻から出るほど与えよう、そういうふうに約束をされるんですね。肉に関してのことはまた、次回見ますけれども、ここではモーセの重荷、それを、共に追ってくれる70名を、備えようということで、主がですね実際に、その70名を呼び寄せました。でそれで、70名のうち、68名が集まったんですけども、で、彼らがその天幕の周りに、集めさせ、すると主の雲がですね、栄光の地に現れて、そして、モーセの上にある霊を取って、その70人の長老たちにも、与えたんですね。でそれでそのモーセのに与えられている霊を、取って、彼ら70名の上にとどまらされた時、彼らは高骨状態で予言をしだしました。これは本当に初めてのことですね。そして、その場に集っていなかった2名、名前がエルダテと、メダテ、この2名、彼らはですね、その召集にの命令に、従っていなかったんですね。どういう理由で、彼らがこの集いに集わなかったのかは理由はわからないんですけども、とにかくこの彼らの上にも、長老として名前が登録されている、登録済みの人たちですね。ですからいかにどこに隠れていようともですね、主の霊はこの宿営の至るところに主の目は注がれているんです。宿営の至るところだけでなく全世界に主の目は注がれております。そして、この二人の上にもですね、主の霊がしっかりと留まって、でこの二人も予言をし始めて、でそれを見ていたある若者が、びっくりして走ってきて、でモーセに知らせるんですね。エルダテとメダテが宿営の中で恍惚状態で予言をしています。でそれを聞いた、ヨシア、ヌンの子ヨシア、彼は若い時からモーセの従者としていたんですけども、彼は答えています。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください、ヨシアは、モーセのためを思って妬みを起こして、言っているのか、モーセは答えるんですけども、きっと、ヨシアからすれば、この予言をするのはモーセだけで十分、威厳を持って民の指導者となって予言をするのは、私の先生であるモーセだけでいい、ヨシアは思っていたかもしれないんですけども、でもモーセは彼に言います。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか、 主の民が皆預言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに、ね、モーセ一人が今まで主の霊を授けられて、そして民を導いてきましたが、皆さんもですね、預言者になりたいと思うでしょうか。主の霊が皆さんだけにとどまって、皆さんが何か、民の指導的立場に入って、天性の指導的な立場になって、それで、周りの生徒たちには何か、あなたあっち、そなたはこっち、そこのあなたは、斜め右前に行け、まあ、そういう指導をしたいでしょうか。でも主の霊が与えられるというのはですね、人の上に立って好き放題指導するということではなく、このモーセのように重荷を負うということなんです。主はなんでこの70名に主の霊を与えられたか、それはね、もともとの理由ってモーセの重荷を分散させるためですね。民の重荷を分散させるためです。主の霊が与えられるということは、何かその人がスーパーマンになったり有名人になったり、あるいは好き勝手にやったりということではなくて、主の重荷を共に負うためなんですね。それは必ずしも皆さんの好き放題やれるということではないんです。いや、むしろモーセはもうこんな仕打ちをするぐらいだったら殺してください、まあ、そういうですね、まあ、重荷なわけなんですよね。神の霊が与えられるというのはそういう重荷を負うということです。あの騎手の子サウルでさえですね、預言の霊が与えられて、そして彼も何度か恍惚状態になって預言をしましたけれども、でもサウルはどうだったでしょうね。預言の霊が与えられてもなお御言葉に聞き従わなかった、有名な箇所がありましたね。あの第1サムエルの15章の方で、聞き従うことは生贄に勝るとサムエルに言われました。主の御言葉をあなたが退けたので、主もまたあなたを退けられると主がサウルに言いました。ここでね、ヨシアは、まあ、彼らをやめさせてください、ね、予言ね、恍惚状態になって予言をすることが何かあたかもヨシアはいいかのように思ったんですけども、では質問ですけども、この予言、恍惚状態になって予言した人たちは約束の国に入れたでしょうかね。入ってないですね。入ったのはこのヨシアだけでしたね。ヨシアとあとカレブだけ。幸いなことは恍惚状態になって予言することじゃないんです。ヨシアはこの時その霊与えられていなかったんですが、でもヨシアは入りました。でもこの恍惚状態になって予言した人たちは、ね、入れませんでした。でしかも、ここの25節見ますと、ね、しかしそれを重ねることはなかった、まあ、英語の聖書ではネバーっていう言葉がありましたね。二度と、まあ、そういう予言状態に入らなかった、あの韓国語の聖書もそう書いてありますか。
そうです、
二度とですか。まあ、結局彼らはですね、予言の霊が、まあ、ひとたび与えられても結局従順し服従していないのであれば、ね、予言してただ恍惚状態になってわわわわなっただけで、それがただ一度あっただけで、結局モーセの重荷を負って助けたような、なんかそういう感じあまりないんですね。むしろこの出来事の、まあ、これまたすぐ後にですね、あの12人の石膏を使わして、そしてその報告を持ち帰った、それで、まあ、その時の事件があるんですけども、でその12人の石膏が、その約束の地に、使わされて帰ってきた時、民はですね、 まあ、意見は真っ二つに分かれました。といっても、まあ、圧倒的多数がですね、私たちはエジプトで死んでればよかった、私たちは、エジプトに指導者を立てて帰ろう、まあ、そちらの方が圧倒的多数 でそれで少数の側が、まあ、ヨシアが入ってて、ヨシアとカレブです。でそれで、まあ、民の意見は真っ二つに、まあ、というか、まあ、ほぼ60万対2という、まあ、圧倒的多数が、まあ、エジプトに帰ろう、まあ、そういう側に立ってしまったんですけども、ということはこの70名、ね、恍惚状態になって予言した、70名も、まあ、おそらくそちら側、要するに約束の地のに入れなかった側、まあ、おそらくじゃなくて約束の地に入れなかった側に、確実にこの70名のよ、人たちはいたんです。民数記の14章ですね、まあ、その、まあ、紙2枚めくった後ろのところで、民数記14章の、20節の方に、まあ、主が仰せられるんです。民数記14章20節、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように10度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った血を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。ね、主の栄光は全地に満ちているんです。主の耳は至るところにあるんです。宿営の至るところに、あの長老として登録されていたけれども、集わなかった二人にも主の霊が注がれたように、主の霊は至るところにあって、そして主に従い通す人を見ておられるんです。でも残念ながらですね、この時ヨシアとカレブ以外は従い通すしていなかったんですね。26節からのところもちょっと見てみます。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い慣習が私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると、私が誓った地に誰も決して入ることができない、ね、こういうふうに早速つぶやいてるんですよ。この出来事、もうモーセとアロン、またヨシアとカレブをですね、もう石で撃ち殺そうと、そのようなことにな、そのような事態になった時、主の栄光が、権限が現れて、主のその御声が語られて、この、私のことを、まあ、10度も試みて、で私の声に聞き従った者たちは、その約束の地に入ることはできない。そういうふうにですね、主の、権限が現れてもなお、ね、ブツブツブツブツつぶやくものがもうすでにこの時点で出たんですね。でもその主に対してつぶやいた時点でもう彼らの行く先が決定しまったんです。 このヨシアとカレブ以外の行く先はこの荒野で死ぬ、そういうふうに決定 してしまったんですね。そして、まあ、33節の方、あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。子供たちのその40年の荒野の生活もこの時決定してしまったんです。ですから主に向かって不平をつぶやくこと、主の懲らしめ、主の戒めがあってもなおつぶやきをやめないものはこのように、荒野で死体となって取り残されていってしまうということが決定づけられてしまうんですね。ヨシュアとカレブ、彼らは従い通しました。でもこの予言をした70人の長老たち、彼らも含めてですね、主につぶやいたんです。だから彼らも荒野で40年の間に屍となって取り残されていってしまったんです。でこういうわけで予言の霊が与えられて恍惚状態になって予言することが幸いということではないんです。予言の霊が与えられるのはイエスの証をするためです。共にイエス・キリストの十字架を追ってイエス様の重荷を分かち合い、ね、モーセの重荷を、まあ、本来分かち合うためにこの70名にも霊が注がれたんですが、でも彼らはモーセの重荷を共に追うということをせず、むしろ逆でモーセの重荷になってしまったがゆえに、ね、彼らのつぶやく側になって、ね、本来霊が与えられたのはつぶやかれる側に、まあ、本来つぶやかれる言われはないんですけども、とにかく共にですね民のその重荷を負って行くべきところをですね、まあ、彼らは逆にモーセにおんぶに抱っこする側に、モーセの重荷となる側になってしまったがゆえに、まあ、それをやめなかったから荒野で取り残されていってしまったんです。幸いなのはヨシアのように、ね、ヨシアはこの時恍惚状態で予言する側ではなかったんですが、でもヨシアのように主に従い通して、ね、主に真心から従い通したから、だからヨシアとカレブは生き残って、そして約束の地を受け継ぐことができたんです。幸いなことは主に聞き従い通す人です。何か、長老的な立場になって、予言したりすること、そういう人が幸いではなく、イエス様の重荷を負って、ね、予言の霊が与えられたのであれば、それをもって教会の徳を高めて、そしてモーセと共にイエス様の十字架の重荷を共に負って、そしてイエス様と区引きを共にしてついていくこと、それが幸いです。予言の霊が与えられてもなおですね、外の暗闇に放り出されて泣いて激しいする人は確かにいると、マタイの、三条の水訓でイエス様が語っておられましたね。主の御心を行う人が主の御国に入れるんです。さてここでモーセはですね、ヌンの子ヨシアに、ヨシアが、彼らをやめさせてください、その予言をやめさせてくださいって、妬みを起こして言ったんですけども、でもモーセはこの時、願うことならみんなが、主の民みんなが予言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのにと、願いました。モーセ一人がですね、主のその予言の霊が与えられて、で一人だけ重荷を負っていた、主から、だから民全体が主から直接御心をいただいて、主の霊に満たされて、そして主の御心を行い、主に従うものとなればよいのに、モーセは願ったんですけども、しかし 今この時代ですね、このモーセの願いが実現しております。イエス・キリストを通してですね、主の霊は皆に注がれています。使徒行伝の2章を開いてください。使徒行伝の2章といえばペンテコステの章ですね。皆が、ね、イエス様の弟子たちが一ところに集まっていた時、突然天から激しい風が吹いてきて、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまりました。すると皆が聖霊に満たされて、ね、他国の言葉で話し出しました。使徒の2章の16節からお読みします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アメン。まさしくモーセが願った通りのことがこの預言者ヨエルによって語られておりますね。主の霊が全ての人に、主のしもべにもはしためにも注がれるんです。あなたが終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言しとありますね。ですから主にあってイエス様を信じる人は全てこの霊が注がれるんです。モーセのその願った通りですね。でもこの預言の言葉が与えられても、でもそれでも主の御心を行わないのであれば、その人は、ね、いかに預言の賜物を持っていても、また悪霊をイエス様の名前によって追い出したとしても、そういう人たちは外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりするんです。幸いなのは主の名を呼んで救われる人です。主の御心を守り行う人たちです。ヨシュアとカレブは主に従い通しました。それで約束の御国に入ることができました。私たちも一緒です。大事なのは預言の霊が与えられるということよりも、むしろ主の御言葉を聞いて、それを聞いたなら守り行うことですね。モーセの重荷になってはなりません。主の重荷になるよりも、むしろ主と共に重荷を、主の重荷を負って、十字架の区域を共に負って、そしてイエス様についていく人が幸いです。その人は約束の御国に入れるからです。どうか皆さんはしっかりと主の十字架を共に負って、自分自身の任された十字架を負い、それでイエス様についていって、そして約束の御国に共に入れる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今この終わりの日、すべてイエス様を信じる私たち生徒にこの霊が注がれていることを感謝いたします。私たちは枯骨状態になって預言をするということはあまりないかもしれませんが、でも大事なことはヨシュアのように 主の御言葉、主の御約束をしっかりと聞いて、それを守り行い実践することでした。いかに預言の霊が与えられ、そして恍惚状態になって預言しても、彼らこの70名は御国を、約束の地を、そこを一歩たりとも入ることはできませんでした。このことは私たちへの戒めです。私たちも何か大きなこと、活躍できること、予言すること、奇跡を行うこと、そうしたことよりも、私たちはヨシアのように主に従い、聞き従って守りを行うこと、どうかそうして約束の御国を継ぐことのできる私たちでありますように。どうか語られた御言葉をしっかりと聞いたら、それを守り行う私たちでありますように。固くなな心を捨て去って、そしていつまでもモーセの重荷、働き人の重荷になってブツブツつぶやいて、そして滅んでいくものではなく、つぶやきを捨て去って、モーセと共に、主の指導者と共に、イエス様の重荷を負って、十字架を追って、そしてイエス様についていく私たちでありますように。どうかそうして幸いを得る生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。